南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、五章の、185ページね、最初の方ね、185、はい、五人称ご返事、五人称ご返事ね、五人称ご返事185の、段落のところ、真ん中よりちょっと後のところね、段落のところ、よほぼまずこの司祭を考うるの間と、でもね、そこから、最後までね、短いですから最後まで読みますね。はい、じゃあ一緒に読みます。五人称五返事にのたまわく、ようほぼまずこの司祭を考うるの間、神妙語釈し国音語法然通す。しかるに愚人の習い、陶器をと飛び地下器を穴ずるか、はたまた他人を信じて一人をするかのゆえに、ついに虚しく年月を送る。今幸いに五人承認五感情を持って、て日蓮を行輸すしかるべくは、このついでに天長を驚かし立てまつって決戦。まことにまた御勘定の手たらく日をもって先となし、もし承認目視して虚しく一生を過ごせば、定めて師団ともに内裏の体育を招かん。いちごの怠慢をもって英語の名印を売ることなかれ。早々転送を得て、とくとく対面を遂げ、邪見を翻し、たまえ。諸は言語を尽くさず、言は心を尽くさず、ことごとく、向上を期す恐々禁言。12月26日、五人承認坂、日蓮花王、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。だいぶですね、涼しくなってきまして、ちょっとね、涼しくはなってきたんですけど、その日によってまたちょっと蒸したりすることがあって、寝るたんびにね、この布団が暑かったり、涼しかったりしますので、体調を崩さないようにですね、気をつけてもらいたいというふうに思います。 今回のですね、あの台風の被害をですね、もう毎日このテレビで映して、いますけれども、本当に、この人事じゃないなという感じがしますよね。何十万という人がこの家を、もう家はもう本当に一生かけて、この買ったり作ったりしたものですからね。だからその家がなくなってしまうということはもう本当に、じゃあまた建てればいいという問題じゃなくてですね、もうそういう力もない、もう勤めを辞めて、暮らしている人たちもですねいっぱいいるわけですので、もう本当に大変なことだなというふうに思いますよね。胸が締め付けられるような気持ちがしますよね。あのこの洪水で、水浸しの湖みたいになっている姿を見ますとね、本当に大変なことだなと。あんだけ広範囲になったらですね、逃げなさい逃げなさいで、責任逃れて逃げなさいと言いますけども、逃げるとこないですよね。現に、テレビ見てましたら逃げる途中で、この流されて亡くなったという人がいますしね。本当に、もう毎年毎年こういうこの被害がですね、災害がその起こるような時代になっていってるんだなということをですねつくづく感じます。一人の力では贖えないですけども、でも注意しなきゃいけないことですね、一つずつ積み重ねていけば大事に至らないということもいっぱいありますので、ぜひこの注意をしてですね、過ごしていただきたいというふうに思います。創価学会の時代はね、アナジア州の罰だとかいうようなことで、なんか納得しているような、分かったようなことを言ってましたけども、全体がですね、そういう災害のこの被害を受けていかなきゃいけないわけですから、自分たちのところになくてもそういう人たちのためにまたこのいろんな意味でですね、その支援をしていかなきゃいけない、その税金にしてもそうですけども、そういう人たちにこの優先してこの使っていかなきゃいけないということは、みんなで、この支えていかなきゃいけないし、みんながつながっているということですから、その昔納得してたような罰だとか功徳だとか、そんな単純なですね、そのもので、はこの大聖人の仏法というのはそんなもんじゃないんだということは、よくその心に留めておかなきゃいけないというふうに思うんですね。さて、今月のこの拓王講の御所はですね、今読んだところの御人情御返事というこの大聖人様のこの返事ですから、向こうからもらった手紙に対する返事のこの御所ですよね。ほとんど大聖人が受け取った手紙は残ってないんですよね。大聖人のいただいた手紙は残ってなくて、大聖人の出した手紙が残ってると。だからどういう手紙をもらったかっていうのは、大聖人の返事でこの、推測するしかないということなんですよね。ですからこの豪人っていう人はですね、すごい名前ですよね、豪人と。この人っていうのは人丹の人っていう字なんですけども、この人の道っていうか、まあ、人間のことを表しているわけですけども、この強い人、強い人っていう名前を人間につけるということ自身がそのすごい名前だなと思うんですけども、この人はですね、坊さんなんですね。 坊さんで、それで、真言宗のこの坊さんなんですけども、天台のこの学問もですね、この積まれたこの人でですね、この富士方面にこの真言宗のこの お坊さんとしてですね、この住まわれていたということなんですね。で、その当時の天台宗というと、念仏も、南無阿弥陀仏の念仏もこのしますのでね、だから浄土宗のこの勉強も積んでいる人ということなんですね。それで身延の大聖人、身延に大聖人がいるということをこの知って、でこの豪人という人がですね、わざわざ身延のこの大聖人様のところまでですね、この手紙をこの書いて送ったんですね。でその手紙っていうのがですね、今読みませんでしたけど、この前のページの184ページのこの豪人城五円寺のこの始まりのところに、一番最初から始まりのところですよね、そこにこう書いてあります。豪人聖人10月25日の御勘定、同12月26日に到来す。このこと世も年来うっそするところなり、たちまちに返上を書いて、自他の行表を開かんと欲す。ただし、丹鶴は田舎において蛇床を消せば、暗中に錦を服して遊行し、官邸の長末、匠を知らざるか。かねてまた定めて、喧嘩出退のもとなり、希望本意を遂げんと欲せば、公家と関東とに総門を経て、露天を申し下し、是非を究明せば、神一人笑みを含み、死も万民疑いを三千か。その上、大学世尊は仏法をもって王人に付属せり、よ、出世の蛇床を決断せんこと、必ず向上なるべきなり、というふうにあってですね。つまり、この豪人聖人という人はですね、このもうほとんどこの身の分の山に入りきりになっているこの大聖人、であるにもかかわらずですね、この日蓮にこの法論をしようというですね、その法論申し込みの手紙をこの大聖人のところにその送ったわけなんですね。で、その今までですね、大聖人はその法論しようっていうふうに言ったにもかかわらずですね、幕府も、それから鎌倉幕府の庇護を受けているところのですね、この鎌倉のこの今、この修学旅行で行くような名だたるこのお寺がありますよね、大覚寺であるとか、建仁寺であるとかですね、その御所に出てくるようなこのお寺ですよね。で、そのお寺のこの住職でさえもですね、大聖人が法論しようというふうに言った時に、そのみんなその逃げたわけですよね。法論しないと、もう最初から結果分かってるわけですよね。日蓮と法論しても勝てないということが分かってるわけです。でもう本当にバカだなと思うんですけども、日蓮が法論しようって言った時に、そのよしじゃあやってやろうっていうその血気盛んな人間もいたんですけども、その人間たちは本当にアホだから、その真言宗全宗念仏宗の連合体でその日蓮をやっつけようやと、その真言宗と全宗と念仏宗が連合するっていうこと自身が矛盾しているわけですよね。その自分たちはみんな自分たちが一番正しいとその言って信仰してるのに、その力合わせてやっつけようやということ自身が そのバカというか狂っとるわけなんですけれども、そういうことを考えた人間もいたけれども、結局そのダメだったと。佐渡の塚原の三枚堂で放論したのはそれですよね。もう新潟とか本州の方からもうわざわざ佐渡まで出かけていって、それで連合体で日蓮をやっつけようやというふうに言ったら、もう一言のもとに全部この真言禅宗念仏宗のこの人々がぐうの音も出ないような状態になってしまって、それで法論が終わってしまったということが御書に書いてありますよね。でみんな逃げるか、そういうそのわけが分かんない、アホなこの状態か、どっちかなんですよね。だけどこの豪人さんは一人でこの日蓮をやっつけようと、法論をしようという申し込みをしてきたんですね。でどういうわけかですね、この豪人さんが送ってきた手紙の日付がですね、10月25日なんですね。だけど大聖人のところに来たのは12月26日と 2ヶ月そのずれてるわけですよね。でここに何があったのか、その書いた上でためらいがあったのか何なのか分かんないんですけども、でそれは大聖人もおかしいと思ったんですね。だからおかしいと思ったから、そのどういう事情があるのか分かんないけども、その手紙がひょっとしたら迷ってたかも分かんないので、大聖人はもう日付までここに明確に書いて、そのあなたの手紙には10月25日と書いてあったけれども、私のところには12月のこの26日にその届いたんだと。だからその返事をあげようと思ったけども2ヶ月そのずれてると、自分はそのあなたを無視したわけじゃなくて、そのこういう日付なのでその今のこの返事になったんだということを、その別に弁解じゃなくて、まあ大書にはこの一言のもとにこの説明をしているわけなんですよね。それであなたが要するにその真実のこの仏法っていうものが何なのかということを、その明らかに、その天下に明らかにこのしたいというような内容が書いてあったんですね。だもんで大聖人はこのことよも年来うっそす、つまりもういつもその自分の胸の中にその真実の法というものが明らかになってもらいたいということをもうずっとその自分の心の中にそのくすぶってるんだと。だからその立正安国論にしても何にしても自分はずっとその天下に対してその訴えてきたんだと。だけどその無視をしてその日蓮の言葉をその用いないのは、要するに権力者やその一般のこの世の中の人々なんだということをこの言ってるわけなんですね。そしてたちまちにすぐに返事を書いて自他の行表を開かんと欲すと、あなたとあなたが抱いているその疑問、その私がそのずっと年来抱いてきた疑問というものをですね、はっきりその氷が解けるようにこの明らかにしたいというふうに、この自分もそのことをずっと思ってるんだと。ただし丹鶴は田舎において蛇床を消せば暗中に錦を服して遊行し官邸の長末匠を知らざるかと、ね、まあ身延でやるのか、そのどこでやるのか、その場所は分かんないけども、あなたと私と個人的にですね、その法論をしてもですね、真っ暗闇にそのおめかしをしてですね、その絹物のこの高価な着物を着てそのふらふら歩いてもですね、誰も見てくれないと、あの人は立派だなって、立派な服着てるなと、おしゃれだなと、 誰も見てくれないと、そりゃそうですよね。そんな真夜中に美しい着物を着てシャリシャリ、このね、シャラシャラ歩いても誰も何もその関心を示さないと。それから官邸の朝末、このなんていうんですかね、ものすごいこう断崖絶壁にね、この松かなんかがカーッてこう枝ぶりでもってこの生えてるようなところがありますよね。すっごい枝ぶりだな、あれはもうね、植木屋がかなんかにあったらもうすっごい高価なそのもんだろうなというふうに思っても、その誰も手が届かないような、あもう岩にもう根がこう、食い込んでるような、そういうものはですね、もうそこにそのあって美しいけれども、そのどんだけ価値があってもですね、それをこの持ってきてどっかに植えてそのめでるなんていうようなことはそのできないんだということを言ってるわけですね。かねて、また定めて喧嘩出退のもとなり、あんたその豪人さんと日蓮がそこで法論を決してもですね、その必ずですね、その水かけ論というか、そのああ言ったこう言ったというふうに後でですね、その俺は日蓮やっつけてやったんだと、こうやって言ったら日蓮がギャフンと言ったんだと、で大聖人も大聖人で、いやこうやってその相手をね、その相手の言ってることをその拝借してやったんだというふうに言ってもですね、もう本当にどっちが本当ですかというような、その水かけ論でその終わってしまうとですね。まあ、最近のあのこの何て言うんですか、こんなに世の中がこのマスコミがこの情報っていうのが進んでる時代でもね、アメリカと中国とか、ロシアとアメリカのこの、会談をしましたって言って。会談をしましたと、じゃあ話し合ったんだと思ったら、今度はそのアメリカの方はこうやって言った、いやロシアの方はそんなことは聞いてないとどっちなんだっていうぐらい、その水かけ論ですよね。こんだけ誰もが見ているその状況でやっても、その言ったとか言わないとかですね、そんなことは聞いてないとかですね、もうなんか認知症になった年寄りみたいに、言ったことも言ってない、言わなかったことも言ったっていう、なんかわけわかんない、もう世界の指導者がその認知症になったんですかっていうような、そういうようなこの状態ですよね。だから大聖人はどんだけ法論をしても、その田舎でそのやればですね、それはただのその内輪喧嘩のその言った言わないというような、そういうようなそのことでその終わってしまうんだと言うんですね。だから希望本意を遂げんとすれば、あなたがあなたの思っている本意を遂げようというふうに思うんだったならば、公家かこの鎌倉の関東のこの幕府に総門を経て、そういうその場所で、その公開で誰もが聞いているその場所で、ああいったこういったということにならないような、そういうその喧嘩にならないような露天を、露天を申し下し、是非を究明せば、そうすれば権力者も喜び、そして一般のこの下万民の一般のこの人々も、あそういうことなのかと、あ日蓮はそういうことを言ってんのかと、豪人さんはそういうことを言ってんのかというふうに、即座に誰でも分かると、人づてでないその内容がこのみんなにこの伝わるんだと。その上大学世尊は仏法をもって王人に付属せり、世出世の蛇将を決断せんこと、必ず向上なるべきなりというふうにあって、お釈迦さんも要するにこの真言宗みたいに、その黙ってそーっとこの人だけに仏法を伝えましたよなんていう、そんなそのバカなその教えじゃなくて、 お釈迦さんも全部この人々に、その多くの人々の前で、その多くの人々のためにこの仏法というものをこの伝えたんだと。だからそういうふうにその公の場、公場でそのことをこのしようじゃないかとですね。それが要するにあなたも望むところでしょうということを、この最初のところにこの大乗人がボンとこの言ってるわけなんですよね。さあそれで今最初に読んだところね、よほぼまずこの司祭を考うるの間、神妙を釈起し国音を放然とすというふうにあって、さっき言ったところのですね、このこと世も年来うっそするところなりと、つまり天下にこの法華経の南無法蓮華経の法だけが一切衆生平等成仏のこの法なんだということを、私はずっとそのことをこの訴えてきた。それも神妙を釈起し国音を放然とす、つまり命を捨てて命を懸けて自分はこのやってきたんだとですね。つまりこの法華経のために自分はその自分の命はもう自分の命が落とすようなことがあったとしても後悔しないと。で案の定法華経に書いてあるように幕府権力者は日蓮を殺そうとしてきたと、島流しにもあった。でだからまさしく自分の人生は自分の命を捨ててそのことを訴えてきたんだと。そのあなたがその言葉で言っているようなことを、私は実際に身をもってそのことを訴え、そのことをこの法難として経験してきたんだということなんですね。しかるに愚人の習い、遠きを遠飛び近きを侮るか、はたまた他人を信じて一人をするかのゆえについに虚しく年月を送るとですね。遠きを遠飛びっていうのはこの古いということですね。古いですね。つまり真言宗で言えばですね、この弘法大師やそれから自覚大師っていう人たちがこの真言宗の中ではもう一番この尊敬される、その真言宗の源みたいにその思われているこの人なんですね。だから弘法大師がこうやって言ってると言ったら、全部それでみんなそのひれ伏して納得しちゃうわけです。だけど今身近にいる日蓮が弘法大師はおかしいよ、間違ってるよというふうに言うと、古いものの方が信用されて尊敬される。新しいものが、お前みたいなもんがね、昨日今日生きているような人間が何を言ってんだと、弘法大師様は何百年も前にこうやって言ってるんだと、まるで骨董品みたいに、骨董品の価値みたいになっちゃうんですね。なんか知んないけど、この年を取るとね、なんか骨董品に凝っちゃう人がいるね。人間の体が骨董品になってきてるのに、その骨董品が骨董品集めてるというようなこの状況になってきますよね。あれ不思議ですよね。ほいで骨董品のなんか何でも鑑定団みたいなこの番組をこうたまにこの昼、なんかご飯食べてるとね、別にどうしても見ようと思ってんじゃないんですけど、たまたまテレビやるとね、なんかやってんですよね。ほいでこれはね100万円ものすごい高いので買って100万円になっちって言ったら2000円とか言ってと思って、もう あと家庭がどうなってしまうんじゃない、どうなってしまうんだろうって心配するような、このもう、100万円って言った人はもう顔面がもうまあ青ざめていますよね。会場の人はハハハハって笑ってますけど、笑い事じゃないよね、もう笑ったらね、 大変な奥さんや子供にまで黙って、その飼ってるなんていう人いっぱいいますからね、だけどね、なんでその骨董品にそのみんなこの凝るかって言ったらですよ、自分は70年か80年しか生きてないのに、その骨董品の方はですよ、その100年200年300年400年って生きてるわけですよね、茶碗一個でも。そしたらやっぱりそれだけでその茶碗一個の方に人間よりも尊敬してるわけだね。400年500年の時をこのかいくぐってきたのかってね。でまたそれで珍しいって100万円200万円300万円って値段がつくわけですよね。500年前にただのご飯茶碗だったもんがその今ここへ来たらその500万円と、何なんだそれって思いますよね。それだけでもう真実じゃないっていうことですよね。真実は古かろうが新しかろうが同じ価値じゃなきゃいけないわけですよね。ただその昔その誰もが使ってる茶碗だったものがその他のものはもういろんなそのことで割れてその全部なくなったものが一個だけ今ここの目の前にあると、それだけで珍しいと、珍しいっていう値段ですよね。珍しいと、だから本物の価値の値段じゃないわけです。それが証拠にバブルかなんかが弾けたら500万円してたものがその10万円とか20万円でその売り買いがこのされるということは真実じゃないということなんですね。生き残ってることは生き残ってることで事実ですけども、本当の真実の価値じゃないということなんですよね。だから結局弘法大師もう死んでいないからだから弘法大師がこうやって言ってたということにみんなこの信ずるわけです。骨董品みたいなものですね。ほいであの番組見てたらね、何年も前にねこの出てきた人がね、このなんかねこの瀬戸物がねこの横になってへちゃけたようなものがね出てきたんですよ。ほいでね、これはね古いもんです、これはもうねものすごい価値があるんですって、その人が言うんですよ。ね。ほいでね、その専門の人がこうずらっと並んでるでしょ。で、その人がね、その100万円とか200万円とかってこうやってね、掲げたんですよ。ほいで、その値段がペペペペペペペって電光掲示板にこう出るじゃないですか。そしたら何千円って出たんですよね。何千円ってもうがっくりしてたんですけどね、そのへちゃけたような、その瀬戸物がね、その専門家の人がね、それはね大昔のね紙瓶ですって言ったんですよ。紙瓶ってと思ってその本人もびっくりしてがっくりしたか分かんないですけど、テレビ見てるだけのこっちの方もと思ってしっこが入ってたのかと思ってびっくりしたんですけども、紙瓶まで骨董品になるとその、ね、出てくるんだと思ってね驚いちゃったんですけども、なんていうこの人間のこのそのなんていうんですかね、古きゃいいっていうね、そのものがね、そのなんていうんですかね、こうみんなそういうものにこの騙されちゃうんですよね。騙されちゃうんです。ですね。だけどまあ古いっていうもの以外にもですね、なんか大きいものの方が小さいものよりいいとかね。なんかそういうふうに人間っていうのはね、あの下切りスズメのあのこのごうつくなこのばあさんとこの善良なばあさんの話じゃないけども、大きい鼓がいいですか小さい鼓がいいですかと、ね、いいおばあさんはもう私はもう年取ってるからもう大きい鼓なんか背負って帰れないからちっちゃい方でいいですと、ちっちゃい方でいい、ちっちゃい方だってもらって帰るには変わりないんですけども、ちっちゃい方でいいです、強欲な方は大きい方がいいって言ってて、そうしたら大きい方から蛇とかいろんなムカデとかいろんなものが出てきたという話がありますけれども、やっぱり人間ってどうしても大きい方を見ますよね、どうしてもね、なんか大きい方が良さそうだなと。例えば男の人でも女の人でもこの美男子とかこの美人とか 言ったら、やっぱりブサイクよりはそっちの方がいいかなっていうふうに思って、それでなんか美人の方が心も美人じゃないかというふうに 思い込んじゃうわけですよね。美男子の方がなんか心もなんか美しくできてるんじゃないかっていうふうに思い込んじゃうわけですけども、そうはいかないわけですよね。美人かもわかんないけども、その心はあまり美人じゃないなっていう人もそのいっぱいいて、美人だっていうこと、美人や美男子だということを鼻に引っ掛けてるその嫌味な人間もいっぱい世の中にはいるということなんですよね。不細工でそのひねくれてるっていうのも困るけどもそのいろいろそのもう心とその姿が一致してるわけじゃないということなんですよね。だけど人間はどうしてもじゃあどっち選ぶかって言ったら、そのどうしてもそっちの方選んじゃうわけですよね。みんなそういうことでその楽さでもってその裏切られたとか言ってるんですけど、自分の最初のその見方がそのおかしくなっているということが言えるわけなんですね。それと同じで他人を信じて一人をするですね。みんなが言ってるとですね。みんながやってるから、そのみんながやってるっていうことは正しいっていうことなんだということなんですね。とお前が言ってることはお前が言ってるだけじゃないか、一人じゃないかと、みんなが賛成してないじゃないかというふうに言ってるんですけども、さっきの骨董品の価値と一緒で、正しいか正しくないかということは多いか少ないかということとはこれは別問題だということなんですよね。だからいつも言いますけれども、民主主義ということはその多数ということが正しいということで、この世の中の政治っていうものが動いていくんですけれども、じゃあ多数が本当に正しいのかですね。で、選挙行って投票しなきゃその民主主義っていうものが成り立たないっていう言いますけれども、じゃあ本当にその政治家と会って話をして、その政治家の考え方っていうものを知った上で投票している人がじゃあどんだけいますかっていうのは、誰も会ったこともないわけですよね。ポスターの写真を見ただけで、それもさっき言ったように、この人なんか目がつり上がってるねとか、この人なんかこのふっくらして優しそうな顔してるね、じゃあこの人に入れておこうかと、その程度のことなんですよね。本当の民主主義じゃないと。民主主義の一番の欠点は多数決ということなんですよね。だからその選んだ上でその当選したら、そのこんな人だと思わなかったということで、その話がややこしくなってこの行くわけですよね。そうすると政治家の方もあんたたちが選んだんじゃないかというわけですよね。誰も責任取らないということになって、だからその軍事政権とか君主政権とか、その何て言うんですかね、一人が勝手に政治をやってるっていうことよりはいいかもわからないけれども、民主主義も完全なこの政治の姿じゃないということがこの言えるわけなんですよね。だから一人を信じないと。日蓮がどんだけこの法華経の法というものが正しいんだと、法華経の法はあなた方の成仏を説いてるんだということをどんだけ言っても、要するにその日蓮というものを殺そうとまでその反対すると、そして捨てると、そしてどんどんどんどん無駄な年月がこの過ぎていく、このだけなんだということなんですよね。今幸いに合人承人五感情を持って日蓮を行有す、しかるべくはこのついで天朝を驚かし奉って決戦とですね。この合人承人がね、大承人にね、ただ法論しようやっていう手紙を、二三行の手紙を送ってきたわけじゃなくて、その行有っていうのはね、行っていうのはこの暁っていうことですから、明らかにする、湯は諭すということだから、だから合人承人はもう日蓮をお前はその全然分かっとらんとね、本当の正しいその信仰は この真言宗の教えなんだと、弘法大師様の教えなんだと、お前のやってる法華経っていうのはそのろくでもないその信仰なんだと、その分かってないからお前に教えてやろうという、その上から目線のこの考え方の内容の手紙を送ってきたわけなんです。だからそのあなたはその日蓮を行誘する、そのお前は、ま、その真っ暗けで分かってないから、だからお前を照らしてやろう、お前を諭してやろうというふうに、このいう手紙をこの大聖人様のところにその送ってきたと言うんですね。だったならばこのついでに天朝を驚かし、天下を驚かし、朝廷や幕府権力者を驚かして、そして放浪をしようじゃないかと。日蓮を行誘するだけじゃなくて天下を行誘したらどうだと言ってるわけですね。誠にまたご関門の手たらく火をもって先となし、もし商人目視して虚しく一生を過ごせば、定めて手段ともに内流の体育を免か。大将にもね、こと細かにはこの手紙じゃ言わないけども、だけどあなたの私を諭すために送ってきた手紙の内容は全く間違っとるということを言ってるんですね。誠にご関門の手たらく火をもって先とし、もう完全に最初から狂っとる、最初から間違ってるとね、あなたは根本的に間違っとるよということを、その一言でこの大聖人様はそのおっしゃってるわけですよね。もし聖人目して虚しく一生を過ごせば、定めて師団ともに内裏の体育を学かですね。お互いに黙っていたならばね、内裏っていうのは地獄のことです。地獄の苦しみをこの招くことになると、私もあなたの間違い、天下の間違いを黙ってちゃいけない、あなたも自分の正しいということをちゃんと日蓮個人じゃなくて天下に言わなきゃいけないと。日蓮は今まで天下に行ってきたと、あなたは日蓮に言おうとしてるかもわかんないけど、あなたも天下に言わなきゃいけないんだということなんですね。日蓮をその当時大聖人はね、その悪名をとどろかすっていうかね、大聖人はものすごい有名だったんですよ。だからこの豪人聖人もね、この聖者を明らかにしたいっていう、そういうその理由を立てて、で日蓮をやっつければ自分が自分の評判が上がるというようなその考え方を持って、この大聖人に法論を挑んできた人がいっぱいいるわけですね。大聖人がちょうどこの10月、大聖人様が武州池上右衛門の太夫宗中の館で亡くなられるんですけれども、その体がどんどんどんどんこの衰弱このしていくのでね、こういうこの本堂の本堂じゃなくて池上宗中さんのその屋敷の仏間ですよね、仏間のところの柱にね、この大聖人がしんどいからね、その体をこの持たれて預けて、それでその最後までこの立正安国論のその講義をされて、それでそのもう今日はもう無理だというところまでその講義を頑張られて、それで亡くなるんですけども、もうそういう衰弱したこの状況の中でも、その集まった弟子や集まった信者さんにその法を説いて、その伝えたわけなんですよね。せっかくこうやってその 自分の体のために集まったんですけれども、せっかく集まってそのくれて、こうやってその出会うことができたっていう、その時をこの大切にしたいというふうに大聖には考えたわけですよね。でそこにまたですね、その日蓮がその池上さんの屋敷にいるっていうことを聞きつけた人間がそのやってきて、その俺と討論しろというふうにその訪ねてくる。そこでその大聖には自分がもうできないから、だからそのまあ立正安国論の講義するぐらいだからできると思うんですよできると思うんですけども、その大聖人からしたらちんぷんかんぷんみたいなことを言うじゃないですか、へりくつみたいなことをね。だから日目聖人にずっと身延八年の間大聖人の講義をずっとその身延の山から日目聖人にもずっと降りないで、もうずっと大聖人の講義だけを聞いてた、多数の人間と討論したことがない、その経験のない日目聖人に、その日目お前がその討論の相手をしろと言って、その日目聖人がすごいことですよね、もうなんていうんですか、初めてオリンピック出ましたなんていうような人はもうなんていうんですか、ポーっとなっちゃって、その記録とかその競争に勝つなんていうことじゃなくて、もう何が何だか分かりませんでしたとか言って、その競技が終わってしまうんですけども、日目聖人はもう全くその他流試合の経験なしですよね。だけど大聖人の講義っていうものを聞いていて、そしてそのまんまそのことを討論をしたんですよね。そしたらその大聖人のその教えを毎日毎日その聞いてたわけですから、だからそのまんまのことを相手に訴える、相手は答えられない、そして相手は尻尾巻いて帰っちゃったということなんですよね。すごいことですよね。だから本当にそういうふうにこの大聖人の教えっていうものは、その身延の山の中にずっとこもられていた時においても、要するにその真言宗はこういうことを言ってる、真言宗はこういうことを言えばこういうことをその彼らは言ってくるだろうけれども、こうこうこうなんだっていうふうに常にそのこのその大聖人が経験してきたその実地されたその現場っていうか、そういうその話をこの大聖人様がこの日目聖にはじめこの身延のに集まった人たちにずっとその講義をしてたということなんですよね。だからその宮本武蔵と佐々木小次郎じゃないですけれども、そのやっつけて、そしてその有名になってやろうっていうような、そういうようなひねくれたその考えの人間もその大聖人をやっつければということでそのやってくると、そのことに対してもう本当に一言二言のもとにその彼らが持っているところの信仰の矛盾というものをついて、そしてその人間たちの誤りというものをこの自覚させるということをこの大聖人様はこのしたわけなんですよね。一語の怠慢をもって英語の名印を売ることなかれと、ね、そのことも含んであなたの一生の怠慢、慢心、増上慢、ね、そういうものをもって永遠の命の中に地獄に落ちるところの原因というものを今ここで植えることはなかろうということを言ってるわけですね。だから早く朝廷か幕府権力者のもとでこの討論というものをこのして、そしてあなたが持っている間違った信仰の考え方というものを翻しなさい、ひっくり返しなさい、目覚めなさいということを言ってるんですね。そして最後にね、書は言を尽くさず 弦は心を尽くさず、ことごとく向上を期す。ね、私がここに誠心誠意書いた手紙の返事の書面も、ね、私が思っていることのすべてを書き尽くすということはできません。ね。そして、どんだけ何時間喋ったとしても、自分の心の全部を喋るということは、言葉にして喋るということもできません。ね。だから、誤解が生じないように、それでも人間は、文字と言葉で人々に心を伝えるしか方法がないんだから。だから、言った言わないじゃなくて、みんなが見ているところ、みんなが聞いているところで、自分たちの思いというものをきちっとみんなに。あなたは私だけじゃなくて、私は郷仁さんだけじゃなくて、みんなに聞いてもらって、みんなに見てもらって、そのことがどこに道理があるかということを知ってもらうじゃないかということを言ってるわけですね。だけど郷仁さんから返事なかったですね。これで終わっちゃったんですね。これで終わっちゃった。なんで終わっちゃったか分かんないんですけど、なんで終わっちゃったか分かんないっていうか、向こうが返事をよこさなかったのか、ひょっとしたらあったけども、そのこの長い歴史の中でその残ってないのか分かりませんけれども、でもこのやり取りはこの御所だけで、その、この、大聖人の本物のこの文字が残っている御所ですけども、だけどもこれだけでその終わってしまうわけなんですね。だけど本当にね、私たちもね、釈迦は難しいですよね。子供や孫や知り合い友人にこの仏法を伝えていくということは本当に難しい。仏様が難しいって言ってるんですから難しいですよね。大聖人が真実を明らかにしたいと思っても、向こうは手柄が欲しいと思ってやってくる人間もいるわけですから、その法論をしたとしても噛み合わないですよね、どう考えてもね。だから相手も真実を知りたい、日蓮も真実を知りたいというところで、その法論っていうものがあれば、つまり自分が間違ってたという人は、要するにその信仰を改めてその大聖人の信仰をするということになるわけですよね。だからそれがその釈迦っていうことなんですけども、難しいけれども、私たちはその人がその信仰をやめて入信をするまでっていうことじゃなくて、この南無法蓮華経の縁を私たちは結んでいくっていうふうに、その考えていかなきゃいけないと。何としても入信させようというふうになれば、創価学会と同じで、病気が治る、お金が儲かる、やんないと罰が当たると、病気になると事故に遭うぞというふうに脅したりすかしたりっていうことが釈迦だというふうに、その無理やり押し付けて、それは釈迦じゃないわけですよね。嘘を言って釈迦するなんていう、そんな釈迦はあるわけないんですよね。あの大石寺のね、最初ね、私が小教寺行った時にね、その創価学会を出たその人で、それでその東川口の方に布教所を開いた時に、その小教寺に残った人、創価学会を出て小教寺について、それで小教寺にそのまま残った人、人たちがその時々ね、そのうちの法華経の人のところをね、その釈迦だって言って、釈迦でも何でもないんですよね、釈迦だちって言って、その回ってる人がいるんですよ。その人がね、必ず言うんだ、そのうちの法華経の人にね。その広田ライドさんはね、その本当はね、その大石寺に帰りたいんだけどね、今更ね帰れないんだよね、 広田雷雄さん帰れないけどね、あんたは別にその、帰れるんだから帰ろうよと。僕ねそのたんびにねその人のとこ電話かけてね、その嘘を言って回るなと。私は何も一遍も出てからね帰りたいと思ったことはないんだと。ね、嘘を言って回るのは尺伏じゃないよと言うんだけど、まあなんか知んないけど、その必ずそれ言うんだ。それ尺、それ仏法を語ってないでしょ。全然関係ない。私の心を私より知ってるってどういうことですかって、その、まあ、その人が一遍うちに訪ねてきたからね、その人にね言ったんですよ。 あんたねその、あの、法華経の人のところに行ってね、私が帰りたいけど帰れない、歌の文句じゃないけど帰りたいけど帰れないって言ってるって言ってるんだけど、何考えてんのと。私が帰りたいって言ったこと一遍もないよと。嘘を言って回るなって言ったんですよ。で、いや、そんなこと言ってませんよ。そんなこと言ってませんよって。バカじゃないかと思ってね。本当にどうしようもないですよね。でそんなことやってて、なんで南妙法蓮華経の妙法の縁になります？何にもならないですよね。でそのもうただそのうちの信者さんの心にその密かに疑いの心をそのこう起こさせてるだけのことなんですよね。まあそのぐらいで疑いの心を起こす人もどうかと思うけども、だけどもそういうようなことを要するにこの釈伏だと。で創価学会の病気が治るお金が儲かるっていうこともそれは釈伏じゃないんですよね。それは釈伏じゃないんです。本当に本当の釈伏っていうのは聞いてくれるかくれないか分かんないけども、私は一切至上平等成仏っていうことが唯一説かれたこの法華経という南妙法蓮華経の信仰をしてるんだと。前やってた信仰はそのことを説いていないから、だからそのことを説いているこの日蓮大聖人の信仰をこのしてるんですということを、私たちは一言でも勇気を持ってこの伝えていく。自分は正しいからやってるんだ。真言宗、全宗、念仏宗のように昔から先祖がやってたからとか、みんながやってたからとか、このここの町の群れはみんな念仏だから、私も念仏やってるんだと、念仏が何か知らないけどという信仰じゃなくて、私たちは一切至上平等成仏、誰の命にも、人間以外の全ての命にその仏の命というものが備わっていて、どんな命も仏になることができるんだということが唯一説かれているから、私は信仰してるんだと。私はだから南妙法蓮華経の題目を唱えてるんだと。それが釈伏なんですね。その妙法の縁が必ずね、さっきの骨董品よりももっと古く、何百年何千年、永遠の命の中で必ず縁となって、種となって、必ずその人にこの妙法の、この妙法を信ずるところのそのきっかけというものを生むことができるということなんですね。難しい、難しいけど誰でもできる、それがこの釈伏なんだとね。だって私たちにどんだけそうやって言ってもね、警察が捕まえに来るとかね、命を取られそうになるとか、まあそういうことはほとんどないと思うから、だからそのことを子供や孫や縁する人にね、もう本当にまた言ってるわと言われても、そのことをずっとオウムのようにね、このそのことをこの伝えていく、それをこのしていかなければならないということなんですよね。大聖人のこの釈伏のこの一場面をこの五章を通してですね、この読んで、そして自分自身も、ああこういうふうにこの信念として 信仰というものを伝えていかなきゃいけないなということを、その自分の心に留めてもらいたいというふうに思うんですね。